恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
どうぞ皆さんも続けてお祈りください。また随時報告が入りましたらご報告をいたします。さあご一緒に、人の熱心と神の熱心という題で今日の御言葉を味わいたいと思います。だいぶ以前にあるご夫妻と話し合ったとき、どうしてそんなに素敵なカップルでいられるんですかと聞きましたら、秘訣は何ですかと聞きましたら、答えがありまして、ないものねだりをしないことです、とおっしゃいました。忘れられない言葉です。ないものねだりをしない。しかし私たちは日常生活の中で、なんと多くのないものねだりをしてしまうでしょうか。親子関係の中で、夫婦関係で、友人との間で、また会社の同僚、クラスの仲間の中で、また教師と生徒の中で、また教会では牧師と信徒の間で、ないものねだりをしてしまう。ですね。少々おしゃべりだと、もっと静かな子供であればいいのにとか、むっつりしていると、もっとおしゃべりであればいいのにとか、落ち着いていると、もっとキビキビしていればいいとか、少々キビキビしていると、もっと落ち着けばいい、落ち着きがないと考えたり、太っていると痩せている方がいいと請求要求したり、痩せているともっと、もうちょっとあるところにある方がいいと言ってみたり、硬い話をするともう少しユーモラスな方がいい、少々、ダジャレが過ぎるともう少し真面目な方がいいとですね、なかなか私たちはそのありのままを受け入れて、その相手を尊敬し、長所も短所もその人らしい、全体としてその人らしいとして愛することがなかなか難しいようです。人間の罪っていうのはどうも、へそ曲がりという性質を持ってるみたいです。しかし幸いなことに、誠の神様は私たちにないものねだりをなさるお方ではありません。私たちがないものばっかり、であることをご存知で、その上で私たちにないものプレゼントをしてくださる憐れみ深い、恵み深い神様です。先週も私たちはみんな神様の前に乞食だと学びました。本当に乞食である私たちに神様はないものプレゼントをしてくださるお方なのです。ところが、また人間は困ったことに、この自分がないものばっかりで、あることを受け入れることができないで、何とか自分でやっていける。努力で頑張りで神様に受け入れていただくことができると思い込んでしまうのです。私たちもクリスチャンになる以前はそうでしたし、私たちの周りにもそうした考え方の人たちが満ちています。しかし神様の目から見ると、私たち人間はみんなちょうど海に溺れている状態と同じなのです。そして多くの人たちは、なんとか自力で助かってみせるとジタバタしているわけです。実際に人が海で、例えば溺れていたり、プールで溺れていたりすると、どうすればいいでしょうか？ベテランの救助者はすぐに飛び込まないんですね。しばらく待つっていうんです。そして溺れている人が、もう疲れ果てて、しこたま水を飲んで、もう暴れる元気も失ってから、もちろんタイミングを測って、助けに行くそうです。そうでないと、救助者にまだ元気があると、しがみついて、余計暴れるもんですから、二人とも危険な状態になってしまうっていうのです。神様も、実は同じでして、アウトラインの2のところに書き出しました。イザヤ書の30章の15節18節、こうあります。神である主イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。 しかしあなた方はこれを望まなかった。それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。いいか、うんぬんと。すなわち、神様は私たちが落ち着いて静かに、もうジタバタしなくなるのをじっと待っておられる。そんな神様の心を心として、パウロは今日の箇所でその願いを熱く語ります。一節。兄弟たち、私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは、彼らの救われることです。以前に見ましたように、9章の2節でも、パウロはこう書きました。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。その同胞同国人であるユダヤ人のために、パウロは大きな悲しみ、絶えざる痛みを持っていると証ししているのです。彼らがまだイエス・キリストを信じ受け入れて救われていないことへの痛み、悲しみです。実はパウロ自身もまさにそのユダヤ人と同じ道を歩いていました。すなわち、頑張れ、頑張れ、そうすれば神に受け入れられるという道を、まさにパウロはトップ集団の、そう、トップを走っていた張本人なのです。それだけに、あの同胞のユダヤ人たちの状態、彼らの気持ちがパウロには痛いほどわかるのです。今週は、先ほども週報で読んでいただきましたけど、私にとって非常に特別な週になりそうです。今日の午後は和倉温泉で開かれる男子修養会があります。私の知らないところで私が説教をするように決められていまして、テーマは伝道するクリスチャンを目指して、そういう題でメッセージをせよということです。明日、明後日は富山で第9回目の北陸宣教大会が開かれます。北陸3県のクリスチャンが一堂に会して、共に伝道のために立ち上がろう、祈り合いましょうという集会で、私は明日の夜メッセージを語らされます。木曜日の午後は月1回の近藤クリニックの集会です。今多くの求める方々がそこに集まって福音を聞いていてくださるのです。これも大切な伝道の機会です。土曜日には富山福音キリスト教会主催のカップルズミーティングという集まりが富山のホテルを会場にして行われます。特にクリスチャンの奥さんたちが何とかしてそのご主人たちを信仰に主に導きたいという願いを持って初めて開く集会だそうです。与えられたテーマはストレスからの解放。まあこれはミスキャスト、ストレスの塊のようなこの牧師によくも依頼してきたものだと思って、このテーマがまた私に一つのストレスとなって、何を語ろうとですね、未だにそのストレスの中にいるのですが、そう言うと何人かの方々が、じゃあなぜ引き受けたのと言うんです。おっしゃる通りなんです。他の教会の招き、今ほとんどお断りしてるんですけども、ただ富山福音だけはですね、アワーナクラフをしていてくださいますので、そういう恩義がありまして、簡単に、いや無理ですとは言えなくって、はいとですね、引き受けてしまって、ストレスの中にいるわけです。まあそういうわけで、今週は多くのクリスチャンの方々と共に伝道ということ。何とかして他の人々にイエス様を福音を伝え、救われてほしいという思いを、思いと心を一つにさせていただく週になるわけです。しかし私たちは今週だけではなくして、いつでもパウロのように絶えざる痛みと悲しみを持って、愛する方々の救いを祈り求め、願い求め、そのために用いられるものにしていただきたいのです。パウロは、同胞のユダヤ人の救いを祈りながら、彼らがどうして救われないのかを示します。二節三節。私は彼らが神に対して熱心であることを証しします。しかしその熱心は知識に基づくものではありません。というのは、彼らは神の義を知らず、自分自身の義を立てようとして、 神の義に従わなかったからです。彼らが神に対して熱心である。パウロはそう書きながら、自分自身の過去を思い出していたに違いありません。パウロ自身がユダヤ教徒であったときは、彼は誰よりも神に対して熱心だったのです。アウトラインの4のガラテヤ1章13、14節と読みします。以前ユダヤ教徒であった頃の私の行動は、あなた方がすでに聞いているところです。私は激しく神の教会を迫害し、これを滅ぼそうとしました。また私は自分と同族で同年配の多くの者たちに比べ、はるかにユダヤ教に進んでおり、先祖からの伝承に人一倍熱心でした。そんな人一倍の熱心さをもって、また優等生的な歩みをしていたユダヤ教徒パウロの耳に、とんでもない教え、宗教のある一派の話が聞こえてきたのです。行いによっては救われない。救いはただイエス・キリストによる。ただイエス・キリストを信じるだけで救われるということを話しているグループの話が聞こえてきたのです。それはパウロの生き方、パウロの確信、パウロの信仰を根底から揺さぶるものでした。そしてパウロの反応は、これは危険な教えです。邪教です。早いうちにこの教えを、この人々を撲滅しなければ、それこそが私が仕えている神様に仕えていく神様への使命だ、働きだと、彼は激しく神の教会を迫害し、これを滅ぼそうとしましたというのです。皆さん今ちょっと自分がクリスチャンであるということをちょっと置いて、パウロの立場に自分を置いてみてください。今何とかして皆さんは心の平安と救いを求めて熱心に努力している最中です。もう良い行いを一生懸命努めて相当良い行いをして人々から、ああ、もうあなたは素晴らしいとですね、相当あなたは良い行いにおいても成長しています。それだけじゃない、多くのもう犠牲を払って、難行苦行をして自分を痛めつけながら、一生懸命、そのようにして神様に受け入れられ救われたい、平安を得たいと願っているあなただとしましょう。そんな耳に、聖歌の424番が聞こえてきたとしましょう。聖歌424番。実はこの礼拝の後で、最後に歌う賛美なんですが、あの有名な、ただ信ぜよです。ちょっと一番だけ一緒に歌ってみましょう。よーい。はい。十字架にかかりたる、救い主よ見よや、子は長を貸したる、罪のため、ただ信ぜよ。ただ信ぜよ。信ずる者は誰も、皆救われん。はい。この聖歌424番はまさに福音そのものです。死より蘇りし、命の主知らずや、罪に死せる人よ、今仰げ。イエスは罪のために苦しめる者をば、憐れみて救わんと招きたも。罪より救われて限りなき命を望む者はイエスに今すがれ。ただ信ぜよ、ただ信ぜよ、信ずる者は誰も皆救われん。この歌があなたの同じ、難行苦行しているあなたの耳に聞こえてきたとしたら、あなたはどう感じるでしょう。私はこの聖歌を覚えたとき、教会の太鼓を叩きながら、よくですね、街を一人でですね、歩きながら、そして、街角でイエス・キリストの十字架の話をしたものです。懐かしい賛美です。少年院でも時々この歌を歌うんです。ある時、この歌を少年院でみんなで歌ったら、ある数人がですね、クスクス笑うんです。歌った後で、何かおかしいって聞いたんです。そうするとですね、おかしいって言うんです。 信ずる者は彼も皆救われん。信じたら救われんのやろ。おかしくないかって言うんです。信ずる者は誰も皆救われん。文語帳わからないわけです、もう。それ以降この歌を選ぶときには少年院の人たちに、少年たちに言葉を変えるんです。信ずる者は誰も皆救われる。本当に努力苦労がありますね。さあ、熱心に自分の行いによって神に受け入れられようと努力し、難行苦行している者の耳には、その信ずる者は彼も皆救われんのメッセージは、なんと危険な、なんと愚かな教えかと怒りを起こさせるものだったのです。しかしパウロは言います。その熱心は知識に基づくものではありません。と二節で断じます。知識に基づかない熱心は危険なのです。熱心であることすべてが良いことではありません。私たちの同胞の日本人も実に熱心な国民です。仕事に、遊びに、ギャンブルに、スポーツに、宗教に、また金儲けに、特にキリスト教的な衣を着た異端的な人々はことに熱心です。エホバの証人とか、モルモン教の人とか、統一教会の人とか、特にエホバの証人の人たちは、自分たちこそ神に従順に従っている。その証拠に、キリスト教会の人たちは熱心に伝道しないじゃないか。私たちだけがこれほど熱心に伝道している。だから、私たちこそ、正しい神に従っているためなのだ。と言って、熱心に伝道しながら、その熱心さによって救いを得ようとしているのです。しかし、彼らこそ、その熱心は知識に基づくものではありません。この御言葉、そのままなのです。パウロは決して熱心であることを否定しません。この同じローマ人の手紙のもう少し先で、12章の11節でもこうあります。勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさい。口語訳では、熱心で生むことなくとあります。また、アウトラインには書き出してありませんが、テトス書の2章の14節では、イエス様がそのお体を十字架に私たちのために捧げてくださったのは、何の目的、何のためかというと、良い技に熱心なご自分の民を、ご自分のために清めるためでした。良い技に熱心な民を救い出すため。しかし、ユダヤ人たちは、神様の義、信仰による義、キリストを信じるだけでプレゼントとして与えてくださる罪なしという義認された立場。それを知らないで、ひたすら、自分の行い、自分の立派さ、努力で、神の前に自分の義を立てようとしたのです。このユダヤ人たちの、ひたすら自分で自分の義を神の前に見せて、それで受け入れられようとする姿は、最初の人間アダムとエバが罪を犯した時以来の行為です。あのアダムとエバが罪を犯した時、急に目が開けて、自分たちが裸であることに気づいて、恥ずかしいと思って、何とかして裸の恥を隠そうとし始めて、周りを見回して、あの葉っぱじゃダメ、菊の葉っぱもダメ、あったって言って、一番大きめのイチジクの葉っぱがあったので、それをたくさん取って、それを綴って、腰を巻いたっていうのです。人類最初のニューファッション。ところが神様は、その人間が工夫で作った、裸の恥を隠す、この、イチジクスカートをですね、ダメだというのです。神様はそんな人間の工夫、人間の浅知恵で自分たちの恥を、罪を覆い隠すことはできない。そして、神様の側から新たな服を作って着せてくださいました。すごいですね、これは。神様仕立ての ものですから、どんなですね、ものよりもすごい服装で、服ですね。アウトラインの6番の終わりの方に書いてあります。神である主は、アダムとその妻のために、革の衣を作り、彼らに着せてくださった。すなわち、神様は、アダムとエバがその罪を覆い隠すために、全く罪のない動物を殺して、その毛皮を取って、これを着なさいとわざわざ差し出したのです。なぜそんなこととされたんでしょう。イチジクの葉っぱじゃすぐ枯れてしまうからでしょうか。それでも全体を覆えないからでしょうか。いいえ。私たちの罪を隠すためには、罪のないものが身代わりに死なねばならないということの明らかにされた、これが第一歩なわけです。すなわちそれは、私たちの身代わりとして十字架で死なれたイエス・キリストを指差し、イエス・キリストを着なさいという聖書全体のメッセージを示しているのです。4節。ローマ書の実章の4節にこうあります。キリストが立法を終わらせられたので、信じる人は皆義と認められるのです。キリストが立法を終わらせられたので、先週、アメリカのプロ野球の大記録が、全米をまた世界中をですね、賑わせました。マグワイヤー選手ですね、が、年間のホームラン記録を、これまでの記録を破って62本目のホームランを打った。そういうわけで、全米世界中がやったーとですね、新記録達成を叫んだわけです。そして様々なプロ野球選手、また関係者が彼を称賛しながら、ある人はこう言いました。プロ野球界に新しい時代が来た。それまでのベーブ・ルースの60本、ロジャー・マリスの61本の時代を終わらせて、新しい時代が来たというのです。イエス・キリストは、今から2000年前にこの世界に来られました。彼は神ご自身であり、ですから立法の上におられるお方なのですが、なんと私たちと同じ人間となって立法の下に元にあるものとして誕生し成長され歩まれて、そして立法を守るべき人として彼は歩まれ、そして歴史の中で人類の誰もが成し得なかった大偉業をイエス・キリストは成し遂げられたのです。すなわち、神の律法を人として完全に欠けなく行うという大偉業です。マグワイア選手どころではない大偉業をイエス・キリストは罪のない生涯、律法を完全に行うということで成し遂げたのです。そして聖書は律法を完全に守り行うとき、神はその人に永遠の命を約束しました。そしてついにイエス・キリストが人としてご自分の完全な義によって永遠の命を獲得されたのです。まさにこの時、人類の歴史に新しい時代が始まったのです。すなわちイエス・キリストが律法を完全に成就することにより、その要求を満たしたことによって、実は律法の時代に終わりをきたらせたのです。キリストが律法を終わらせられたので、律法はその時代そこで終わりを遂げて、それ以降は信じる者、律法を行う者ではなくして、信じる者に神がイエス・キリストのゆえに義を与え、そしてイエス・キリストが獲得した永遠の命を与えるという驚くべき恵みの時代が始まったのです。聖書は私たちに、福音、良い知らせ、グッドニュースを伝える本です。福音とは、私は神様のために何をなすかということではありません。そうではなくして、福音とは、神が私のために何をしてくださったかを知らせるものです。皆さんが教会に来て、いつもいつも、 私が何をすべきか、そればっかりを聞いているとしたら、福音を聞いていないことになります。教会に来て、ぜひ、私は何をではなくして、神様は私に何をしてくださったんだろう。神様は私にとってどういうお方なんだろう。そこに焦点を当てて、福音をしっかり聞いてほしいのです。そして、それを知ることなしに、人がどんなに熱心であっても、一切の熱心は的外れな熱心になってしまうのです。人は、救われるためだったらどんなことでもしようと努めるものです。どれだけお金を積んでもいい。どんな難行苦行をしてもいい。心に平安が得られるなら、この死の恐怖から逃れることができるなら、虚しい人生から解放されるんだったら、罪の思い出が消え去るんだったら、私はどんなことでもしたい、人は考えます。そこに様々なご利益宗教とか、奇妙な宗教集団とか、道徳団体とか、占い師や霊媒師が付け込む隙があるわけです。まさに、人は救われるためでしたら、6節7節にあるように、天にまでも頑張って登ろうとするんです。人は救われるためだったら、地の奥底にまで下ろうとするんです。自分の行いによって、神に受け入れられようとする姿はまさに、天に登ろう、地の奥底にまで下ろう、という表現で表されるのです。しかし、人のそれほどの願い、熱心も、神の前には全く通用しないのです。しかし、私たちが、神は、キリストは何をしてくださったかという知識を持つとき、すなわち私たちは、私の人間の熱心ではなくして、神の熱心がいかに素晴らしい驚くべきものであったか、それを知るとき、私たちは感動するのです。神様の熱心、それは、こんな罪深い私たちへの愛と憐れみのゆえに表されました。そしてこんな私たちを救うために、神の熱心は、その一人子イエス・キリストをこの世界に送りました。神の熱心は、33年間の全く罪のない生涯を送ったその御子を、なんと十字架につけるという方法を取られたのです。イエス・キリストは自ら十字架の道を選び取り、ご自分から十字架で命を捨てられ、そして神ご自身が十字架の上でなんとご自分の罪のない御子を捨て、呪い、罰されたのです。私たちの身代わりに、そしてイエス・キリストは死んで、葬られ、まさに地の奥底にまで下られたお方です。私たちの悩み、私たちの苦しみのどん底まで、絶望の淵にまで落ちてくださったお方、イエス・キリスト。しかし、三日目によみがえり、40日にわたって人々に自分が生きていることを見せた後に、天に昇り、父なる神の右の座に座して、今に至るまでずっと、イエス・キリストを信じて神に近づく者のために取りなしていてくださる大祭司。それだけではない。なんと神の熱心は、そのイエス・キリストの取りなしによって、聖霊なる神をペンテコステの日以来、信じる者の心の中に送り、私たちのうちに住まわせて、私たちの力、助け、導きとしてくださっているのです。これら一つ一つの、救いの技に、何という神の熱心が示されているでしょう。私が救われるために天にまで登ろうとする、それは、キリストを引き下ろすことになる。私が地の奥底にまで下ろうとする、それは、キリストを死者の中から引き上げることになる。すなわち、あなたが私が頑張って救われようとすることは、キリストの救いくださった救いを、ありがとうと、受け取るだけなのです。8節から読みします。ではどう言っていますか？御言葉はあなたの近くにある。あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、 口で告白して救われるのです。聖書は、なんとはっきりと、どうしたら救われるかの道を明らかにしました。救われるために天に昇る必要はない。地の奥底に下る必要はない。あなたのすぐそばに救いはありますよ。あなたの口で、あなたの心で、あなたの心で、イエス・キリストを主と、ごめんなさい、イエス・キリストを神は死者の中から蘇らせたと信じて、口でイエスは私の主です、救い主ですと告白すれば、それだけで救われるというのです。他に方法ないのです。それが救われるためのたった一つの方法です。あなたの心でイエス・キリストを信じ、口ではっきりと告白する。あまりに簡単、あまりに単純なために、これはユダヤ人にはつまずきでした。ギリシャ人には愚かでした。しかし、恵み深い、憐れみ深い神様は、どんな人でも救いに導き入れたいので、頭のいい人だけが救われるようにいいえ。お金のある人だけがいいえ。良い行いをする人だけがいいえ。誰でも救われてほしいために、最も簡単な救いの方法を準備されたのです。単純な救いの方計画です。ただ、神様の熱心が準備した救いを受け取るだけ。多くの人たちは、その簡単さに、単純さに逆につまずいてしまうのです。この救いの簡単さ、単純さということを考えるときに私はどうしても子供たちの大好きな旧約聖書に出てくるナーマン将軍の話を思い出すのです。ナーマン将軍は軍隊の隊長、将軍でした。勇士でした。数々の武勲を立てた大将軍でした。ところが彼は表向きはそうですけれども、一つの大きな悲しみ、痛みを持っていました。それは大病、ハンセン氏病を持っていたということです。彼はそのことのゆえに本当に家に帰るとがっくり来て、悲しみ、うなだれていたのです。ところがナーマン将軍の家に、イスラエルで捕らえられて、奴隷として引っ張ってこられた一人の娘がいました。そしてご主人様がそのことのために嘆き悲しんでいることを耳にすると奥様に言うのです。私の国の預言者のところに行けばいいのに。いろんな途中でことがありまして、ナーマンは金銀財宝をですね、たくさんの財宝を持って、預言者エリシャの家の前に立つのです。隣の国の大将軍が来たわけですから、預言者エリシャはきっともう大歓迎して、前に迎えに出てくれるかと思うと、なんと出ても来ないで使いのものをよこして、預言者エリシャ先生はこう言っています。ヨルダン川へ行って7回体を沈めなさいと言ってます。はい、それだけです。ナーマンはそれを聞くと怒るのです。きっとエリシャが出てきて、直々に出てきて私に挨拶をして、そしてそのエリシャが信じている神様の名を呼んで、私のその傷の部分、この病んでいる部分に手を当てて、お祈りしてくれるに違いないと思ったのに、なんていうことだ。ヨルダン川に入って体を7回沈めろ、あの汚いよどんだ川に。私の国にはもっと綺麗な川がある。アマナ川とかパルパル川とか。体が綺麗になるんだったら、そっちの川の方がずっと効き目がありそう。バカにしてるって言ってですね、怒って帰りかけるのです。しもべたちは一生懸命とどめました。こう言ってとどめたのです。もしも預言者があなたにもっと難しいことを言ったら、あなたはきっとしたでしょう。あまりにも簡単なので、バカにしていると怒ったのでしょう。でも、やってみたらどうですか。思いとどまって、ナーマンはすごすごヨルダン川に行きます。そして、子供の話のところでは、これは、ここがクライマックスですので、みんなで一緒に水の中に入る真似をするんですけど、まあ皆さんとはしませんけれども、7回体を水に沈めるのです。 1回目で7分の1きれいになったんでしょうか。いいえ、なんともなかったんです。でも7回目体を沈めて上がると、なんと体は、聖書によれば幼子の体のようになった。幼子の肌って綺麗でしょ、スベスベして本当に素敵でしょ。もちろん汗もが出たりありますけど、そういうこと考えないで、幼子のように、すなわち本当に新しく生まれ変わった。そうなんです。ナーマンは簡単さに、あまりの単純さにつまずいたのです。でもこの救いのこの簡単さ、単純さ、私たちはその背後には驚くべき神の熱心さ、神の痛みがあったことを忘れないで、そのことのゆえに私はただそれを単純に受け取るだけ。今日、人の熱心は神の前に通用しない。しかし神の熱心があなたに準備したその救いを喜び楽しみ、またこの単純な福音をぜひ難しくしないで、単純に簡単なものとして人にも伝えていきたいですね。お祈りしましょう。愛の天のお父様、この朝私たちに御言葉を示して、パウロの心、そして何よりもあなたの心を私たちに見せてくださり、ありがとうございます。あなたがどれほど私たちのようなどうしようもないものを、しかし愛し、憐れみ、救うために、なんと驚くべき熱心さを持って、アダムとエバが罪を犯した時以来、ずっとその準備を着々と進めて、なんという驚くべき犠牲を払ってまで、御子イエス・キリストをこの世界に送り、なんと、その肉体を持って、十字架にかかって身代わりに死ぬという、驚くべき救いをあなたは計画し実行されました。この朝私たちはあなたの熱心さに驚かされます。どうしてこんな私のために、私たちのためにそれほどまでにしてあなたは熱心にと、しかしそれほどまでにあなたは私たちを愛してくださったことを感謝をいたします。それにもかかわらず私たちはその熱心を知らないで自分の熱心さでと様々にジタバタしますが、あなたは私たちがジタバタするのをやめて、自らが全く無力などうしようもない罪人での頭であること、あなたの憐れみに寄りすがる以外に何もないこと、そのことを私たちが認めるまで待っていてくださる方であることをありがとうございます。いや、そのことを分かるために私たちに様々なことを思って、私たちの弱さ、罪深さを示してくださっていることをありがとうございます。この朝、あなたの前に心であなたを救い主と信じ、この口でイエス・キリストを主と告白して、あなたの準備してくださった救いを受け取ることができますように、どうぞこの単純さに私たちがつまずくことがありませんように、そこに表されているあなたの私たちへの思いをしっかり受け止めながら、あなたの準備してくださった救いをありがとうと受け取ることができますように、またそれをすでに信じて受け取ったものは、どうぞそれをかえって難しくしないで、単純なまんま人々にイエス様を信じてほしい、信じてくださいと伝えていくことができるように、信じるだけで救われるというこの福音をそのままに伝えていくことができますように導いてください。祈られましたが、この時もどうぞ肝に兄弟姉妹を支え、構造さんを主が憐れみ支えてくださり、この単純な福音救いに入るその日まで守っていてくださるように心からお願いをいたします。良き知らせをどうぞ私たちに聞かせてください。そうしてくださると信じて感謝をいたします。この時を心から感謝し、尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。